お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
1月8日木曜日、 SBS 日本語放送ニュースです。12月に起きたボンダイビーチでの銃撃事件を受け、オーストラリアでの反ユダヤ主義の高まりを調査するロイヤルコミッションの設置を求める声が高まっています。連邦野党自由党のスーザン・リー代表が改めてロイヤルコミッションの即時設置を求めました。リー代表は今後のテロ行為を防ぐため過激なイデオロギーの判断などを含む調査を行うことを強く求めています。リー代表はサンシャインコーストで行われたユダヤ系コミュニティの指導者らとの会合の後、国の安全を守るためには首相はセキュリティの専門家や被害者の声を聞くべきだと述べました。
There is unity across Australia in calling for this Commonwealth Royal Commission.
ロイヤルコミッションの設置を求める声はオーストラリア全土で一致しており、これは首相自身が求める結束です。12月14日以降、首相は結束を求め続けてきました。首相は今週ロイヤルコミッションを設置することについて、その目的そしてメッセージにおいてまさにこの結束を手にしています。防衛、インテリジェンス、安全保障のコミュニティのシニアメンバーからも声が上がっています。リー代表でした。ヒートウェーブ、熱波に見舞われているビクトリア州で、明日金曜日は州の全域で火の使用が禁止されるトータルファイアバーンが発令される可能性が高まっています。特にマリーなど州の一部では気温が上昇する中、山火事のリスクが高まっています。州の緊急事態を統括するステートコントロールセンターのデイビッド・ニュージェント氏は、危険はすぐに広がる様相を見せていると述べました。
Tomorrow will be particularly challenging if we have any fires, the hot temperatures...
明日火災が発生した場合、とりわけ困難な一日となるでしょう。気温が高くなることに加えて、州の東部全域で雷雨が予想されています。これは多くの落雷を伴うため、雷が新たな火災を引き起こす可能性も十分にあります。ニュージェント氏でした。キャンベラの病院のエマージェンシー、緊急外来を訪れるケースで、その15件に1件が極度の暑さまたは極度の寒さのどちらかに起因することがオーストラリア国立大学による調査で分かりました。調査によると気候変動の影響は強まっており、特に気温が極端に上昇する日が続くことが健康被害をもたらす要因として大きくなっています。調査はまた今後2040年から2061年までに気温の上昇に関連した症状で治療を受けるケースが緊急外来が対応するケース全体の 2.7% を占めるようになると予測しています。その一方で極端な寒さによる健康被害で緊急外来を訪れるケースは減ると見込んでいます。調査の筆頭筆者マイケル・トング博士は気候変動の影響を逃れられる人はおらず、そのため二酸化炭素の排出を減らすことが重要であることを調査が示していると述べています。ニュースを続けます。メルボルンで15歳の少年2人が刺され重傷を負った事件で、この少年二人は昨年12月30日、オンライン上でのいさかいの後、ナイフを持った少年グループによって公園の中へと誘い込まれたとの見方が強まっています。被害者の少年二人は兄弟で、警察によると二人はグループによって襲われ、グループで少なくとも一人が大型の刃物、マシェットを持っていました。事件の起こる直前、キャロライン・スプリングスを歩く少年グループを写した画像が公開されています。 ビクトリア州ではナイフを使った暴力への懸念が高まっています。州政府のベン・キャロル教育相は、警察はコミュニティの懸念を認識していると述べました。
Look, we've seen record numbers of knives handed in as part of the machete amnesty.
マシェットの回収プログラムを通して、過去最も多くのナイフが回収されています。警察の装備の強化に加えて、ナイフによる犯罪を単独で独立した罪として規定する法案も法制化しています。これからも州警察を支援し、ナイフ犯罪は一切許さない厳しい姿勢を貫きます。キャロル教育相でした。クイーンズランド州警察はブリスベンで起きたとされる車60台の車両盗難事件に関する捜査の結果、国際犯罪組織を解体できたと発表しました。警察によると、外国人のグループが昨年10月にブリスベンに飛行機で入り、ランドクルーザープラドなどトヨタの特定のモデルをターゲットにした組織的な車の窃盗を行ったとしています。犯罪組織は昨年10月20日から12月1日までの間に車60台を盗んだ容疑がかけられています。これまでに300件以上の罪で男7人が起訴されています。州警察のポール・ダルトン警部は、犯罪は高度に組織化されたものだったと述べました。
They are targeting the theft of vehicles for their personal gain. And through some tireless and exceptional police work, we've been able to...
彼らは私利私欲のために車を盗んでいました。そして警察による並外れたたゆまぬ捜査により、比較的短い期間でこの組織を完全に解体することができました。彼らが12月2日に逮捕されてからは同じような犯罪は起きていません。この組織が今後コミュニティに脅威を与えることはないと保証します。ダルトン警部でした。オーストラリア各地にある樹木が新しい木が成長するよりも早いペースで枯れていることが新しい研究で分かりました。二酸化炭素の排出量が増える一因となっています。科学誌ネイチャープランツに掲載されたウェスタンシドニー大学の研究によると、熱帯雨林からユーカリの木まで国内各地のあらゆる種類の樹木が気温が上昇する中ボリュームが少なくなっていることが分かりました。ウェスタンシドニー大学環境研究所のベリンダ・メドリン教授は、この現象の背景として気候変動の影響が大きいと述べました。
We've looked at how that rate of tree mortality has changed, and what we found is that it has.
樹木の死亡率の変化を調べたところ、タスマニア州南部からノーザンテリトリーまでの地域のすべての種類で、時間の経過とともに死亡率も上昇していることが分かりました。樹木の死亡率が高まっていることはすべての地域で確認され、この傾向は気温の上昇と関連付けられています。つまりこれは気候変動によるものだと言えます。メドリン教授でした。この研究に先立って行われている別の研究では、オーストラリアの熱帯雨林で二酸化炭素の排出量が吸収量を上回ったことも明らかになっています。これは熱帯雨林が枯れてしまうことで、木が蓄えていた二酸化炭素が空気中に放出されることによって起こります。続いてスポーツ、サッカーです。イギリスプレミアリーグの名門チームマンチェスターユナイテッドが、ルベン・アモリム監督の解任後最初の試合となるバーンリーと対戦し、2対2で引き分けました。マンチェスターユナイテッドは現在、ダレン・フレッチャー氏が臨時で監督を務めています。チームはリーグのランクで7位、首位から16ポイント差となっています。続いてファイナンス・エクスチェンジレートです。お昼の時点での数字です。オーストラリアドル1ドルは日本円で105円34銭、US ドルで 67.19 セント、ユーロで 57.54 セント、イギリスポンドで 49.92 ペンス、 また US ドル1ドルは日本円で156円76銭で取引されています。続いてお天気です。お昼の時点での明日9日金曜日のお天気です。南東部で高い気温が予想されています。パースは時々曇りで最高気温は29度、アデレードはほぼ晴れの見通し、最高気温は35度、メルボルンは風が強くなりそうです。嵐になるかもしれません。最高気温は41度、ホバートは 1,2 度雨が降りそうです。最高気温は24度、キャンベラは晴れで最高気温は38度、シドニーも晴れで最高気温は33度、ブリスベンは 1,2 度雨が降りそうです。最高気温は29度、ダーウィンは雨後に嵐の予報です。最高気温は32度。以上、ニュースとお天気でした。お知らせの後は音楽カレンターフェアーズに続きます。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。